皆さんおはようございます。復活節、イースターおめでとうございます。イースターは嬉しいですね。天と地がつながる祭りです。死が終わりではない。向こうがある。それも輝かしい確かな未来がある。イエス・キリストはその世界を切り開いてくださいました。この希望のゆえに、私たちは死ぬ時に昇天と呼びます。天に召されるのです。本来帰るべきふるさとに呼ばれて帰っていく。単なる美しい思想ではありません。キリストが先駆けとなって道を開いてくださって、さああなた方もと言ってくださるんですね。お手元の黄色いシートを、取り出していただけますか。修法の中にあったでしょうか。また初めての皆さんは受付でもらわれたでしょうか。この黄色いシートには、この教会に連なる皆さんの肉親で天に召された方々が記されております。約100名。100人100様の人生でしたが、その思い出がそれぞれの胸に染み付いていると思います。お手元の黄色い紙には、あいうえお順に世を去った愛する方々のお名前があり、その人柄を語るほんの一言の言葉が載っております。どうぞお立ちになれる方はお立ちください。無理な方々はお座りのままで結構です。共に今しばし愛する人の在りし日を偲びたいと思います。そうやって黙祷いたしましょう。愛する天のお父様、あなたの愛のお取り計らいのすべてに感謝を出します。この地上の人生しか見えていなかった私たちですけれども、心の目、霊の目をあなたが開いてくださいました。イエス様の十字架と復活によって、そしてイエス様のお言葉によって心を騒がせるな、心を騒がせるな。私の父の家には住まいがたくさんある。そうイエス様あなたはおっしゃいました。そしてまた来ると、あなた方を迎えるためだと。イエス様ありがとうございます。あなた方の名が天に記されていることを喜べと弟子たちに仰せになりました。私たちも今の時代のあなたの弟子としていただいて、このお約束を我がものとさせていただきました。大きな大きな恵みです。感謝します。天に召された愛する者たちを今偲んでおります。それぞれの時代に、それぞれの走るべき道のりを走り抜けて、今あなたの懐に、天の憩いの中に行こうとおります。ありがとうございます。何も心配いたしません。私たちを天から見つめて、イエス様のそばから声援を送ってくれているはずです。どうぞ私どもが地上の走るべき走路をしっかりと走り抜けるようにお助けください。ただ一度の人生、悔いなく歩み抜けるように、走り抜けられるように力をください。互いに励まし合いながら、支え合いながら、家族、親族、友人、知人、神の家族で結ばれたお互い、どうぞ周りの人々にこの希望を分かち合いながら、与えられた人生の残りの日々を、年月を送っていけるようにお助けくださることをお願いします。健康もお恵みください。携わっている仕事も祝福ください。この困難な世にあって、どうぞ強く生きられるように。世にあっては困難があるけれども、勇敢であれ、私は世に勝った、見よ、世の終わりまで私があなた方と共にいると言ってくださったことを、イエス様、本当に感謝します。あなたの尊い御名によって、一人びとりを御手に委ねて祈ります。アーメン。 アーメン。ではどうぞおかけください。
今朝は見ずに信じる者となれと題して、山崎先生から御言葉を取り継いでいただきますが、その前に聖書の朗読をします。新約聖書ヨハネの福音書20章24から29節。新約聖書ヨハネの福音書20章24節から29節です。ヨハネの福音書20章24節。十二弟子の一人でデドモと呼ばれるトマスは、イエスが来られた時に彼らと一緒にいなかった。それで他の弟子たちが彼に、私たちは主を見たと言った。しかしトマスは彼らに、私はその手に釘の跡を見、私の指を釘のところに差し入れ、また私の手をその脇に差し入れてみなければ決して信じませんと言った。8日のうちに弟子たちはまた室内におり、トマスも彼らと一緒にいた。戸が閉じられていたが、イエスが来て彼らの中に立って、平安があなた方にあるようにと言われた。それからトマスに言われた。あなたの指をここにつけて、私の手を見なさい。手を伸ばして、私の脇に差し入れなさい。信じないものにならないで、信じるものになりなさい。トマスは答えてイエスに言った。私の主、私の神。イエスは彼に言われた。あなたは私を見たから信じたのですか？見ずに信じる者は幸いです。では、お願いします。
昨日はこの教会のお花見の日でした。葛西の丸山公園というところに行ったんですけども、まあ今年は春が来るのがなんとかゆっくりでですね、一部、二部とまで行かなかったんでしょうか。こちらと温度が2度ほど違うと、そういうようですけども、まあ帰りがけにバスで中筋のところをですね、ゆっくり走りまして、そちらからの、お花見が主になってしまいましたけども、楽しいひとときでした。向こうで広いところでですね、大いに遊んだりして。さて、大自然が長い冬枯れの季節を終えて、一斉に花開く春。嬉しいもんです。で、この、自然界の復活とともに私たちは、大きな希望の春を迎えますね。それはイースターと言いますけれども、復活節、キリストが十字架で無残な死を遂げられますけれども、しかしあれが終わりではなかった。前から言っておられた通り、3日目の約束通りの復活が起こった。そのことをともに心に留めるのです。皆様、この復活という事実をね、どれぐらい本気で受け止めていらっしゃるでしょうか。今日は見ずに信ずる者となれというメッセージをお送りしたいと思います。今聖書を読んでいただいたんですけども、この話は有名な話なんですね。まあ初めてお聞きになる方もいらっしゃると思いますけども、大勢の方々今日お迎えしております。今日の話の主人公はトマスという男ですね。トーマス、彼はダウティングトーマス、疑うトーマスというような呼び方をされて、ちょっと不名誉な言い方されるんですけども、そういう男です。 せっかくイエス・キリストが復活したというのに、俺は信じない。この目で見るまでは、この手で触るまでは、絶対に信じるもんかってね、そう頑張ってしまう、そういう弟子なんですよ。だから、まあ、なんていうか、彼はなんか不名誉な弟子のような印象を持たれているのかもしれませんけどもね、そんなんで、こう、軽蔑してしまう人もいるかもしれませんけども。一体誰がこのトーマスにこうあやかってトーマスっていう名前を子供につけるだろうかなんてね思うかもしれませんが、どうしてどうしてトーマスという名のつく人はいっぱいいるわけですよね。皆さんのご存知の人たちの中でもいるでしょう。例えば発明王エジソンはトーマス・エジソンですよね。アメリカの3代目の大統領はトーマス・ジェファーソンですよね。そして子供たちに大人気の機関車は機関車トーマスですよね。いろいろ出てきます。で、トーマスという名前は短くするとどうなるんですか。トーマ、そうです。ウィリアムを短くするとウィルと言ったりビルと言ったりすると同じようにね、トーマスを短くするとトムです。トムと聞いたらばなおいっぱい出てくるじゃないですか。ね。小説の人物作者でも、トム・ソーヤ、アンクル・トム。また皆さんがよく知ってる、まあ、映画スターでは誰ですか？トム？はい。トム・ハンクスがいますね。トム・クルーズもいますね。結構いっぱいいるわけですよ。うん。ということは、ダウティング・トーマスなんて言われちゃいますけども、でもなんとなくこの男には親しみを感じるんですよ。ね。ちょうど大失敗ってしまったペテロに親しみ感じて、ペテロ、ピーターって名前つける人が大勢いるようにね、トマスもそうなんです。俺は信じない。信じることできない。信じられない、悲しさを胸の片隅でちょっぴり味わうのはたくさんいますね。ああ、私もそうだ。俺もそうだな。共感を呼ぶわけですよ。しかも、信じないと一遍言ったらば、なんかそれを貫き通さなきゃいけないみたいになっちゃって、意地を張ってね、いや、本当は復活本当なんじゃないだろうか、ね、と思いながらね、まあ、こういうなんていうか、意地っ張りなプライド、こだわりを持ってしまう。自分ともよく似てるなってなことでですね、こう、親近感を感じて、トーマス。我が子にトマスとつけようなんて親がね、結構いるんですよね。さて、それにしてもあの晩、確かにトーマスは絶対に信じないと言い張ったんですね。今日のメッセージはそこからスタートしましょう。ね。信じないと言い張る心。そうですね。ヨハネの20章を今読んでいただきました。その中の25節。お手元に聖書ありますか？25節一緒に声出して読んでいただけるでしょうか。どうぞ。それで他の弟子たちが彼に、私たちは主を見たと言った。しかしトマスは彼らに、私はその手に釘の跡を見、私の指を釘のところに差し入れ、また私の手をその脇に差し入れてみなければ決して信じませんと言った。さて、どんな話なのか初めて聞く皆さんにとっては分かりにくいでしょう。ちょっとだけ遡ります。十字架にイエス様がお着きになったことはご存知です。あれから3日後のことです。日曜日の朝、納められた墓の蓋が開きました。覗いてみると中は空っぽだったんですね。前から復活すると言っておられた通りに復活なさったんですよ。で、その復活されたイエス様が、その日の夕方、弟子たちに現れます。弟子たちは、イエス様が予告したにもかかわらず、信じられず、復活のための用意は何もしていませんでした。なんかの例えぐらいだろう、ぐらいに思っていたんでしょうね。ついに自分たちの頼りにしていた先生が、もう取り去られてしまって、大先真っ暗だったんですよ。部屋に閉じこもっていました。そういう場面から、読み始めるといいですね。19節、ちょっと手前見ますと、その日、すなわち週の初めの日の夕方のことであった。弟子たちがいたところでは、ユダヤ人を恐れて戸が閉めてあったがとありますね。 自分たちの先生を捕らえたユダヤ人たちは今度俺たちを捕らえに来るに決まっている。怖かったんでしょう。閉じこもっていました。ところが、その閉じこもった部屋にですね、音もなくイエス様が現れて、ドアも開けずに入ってこられて、復活の体ってすごいですね。平安があなた方にあるようにと。びっきずる彼らに、イエス様はさ、見てごらん。私だよ。と言って、手をお見せになり、そして脇腹もお見せになって、釘の跡、槍の跡、お示しになるんですね。弟子たちも狂気して喜びます。イエス様、復活って本当なんですね。ね、言うわけですね。で、この弟子たちに向かってイエス様はもう一遍平安あれとおっしゃり、父が私を使わせたように、私がお前たちをこれから使わせるんだ、使わすんだ、言うんですね。そして、と息を吹きかけて、聖霊を受けよ。さらに、あなた方が誰かの罪を許すなら、その人の罪は許され、あなた方が誰かの罪をそのまま残すなら、それはそのまま残ります。詳しい解説は今しませんけどもね、罪の許しの道が今開かれた、私の身代わりの十字架上の死によって、さあ、どんな過去の失敗を抱えて悩んでる人がいたとしても、もう心配するなと、許しの道があるんだということをお前たちを告げて回るんだ、これがお前たちのミッションだってね、送り出すわけですよ。私はお前たちを使わす。さて、この時ですね、この素晴らしいイエス様と弟子たちとのこの出会いの時に、たまたまトマスが席を外していたんです。理由は書いてありません。想像するばかりです。24節はそこから始まるんですね。十二弟子の一人でデドモと呼ばれるトマスは、まあ、デドモというニックネームのトマスは、イエスが来られた時に彼らと一緒にいなかったんですね。それで他の弟子たちが彼に、ね、トマスお前どこに行っとったんだ、ね、ついさっきのイエス様来られたんだぞ。で、これこれこれこれこんな風にしてなっていうことを説明するわけですね。私たちは主を見た。しかしその時トマスは、なんだって、どうして俺がいない時にそんなこと起こるんだよ。そんなことも信じられっか。彼は反発します。私はその手に釘の跡を見、私の指を釘のところに差し入れ、また私の手をその脇に差し入れてみなければ決して信じませんと言うんですね。新共同訳の訳し方でこのアウトラインご覧くださいね。あの方の手に釘の跡を見、この指を釘跡に入れてみなければ、またこの手を脇腹というのは十字架の上で一突きに槍で刺されたね、その脇腹に入れてみなければ私は決して信じない。まあ、この目で見、この手で触ってみなければ、絶対に。そういう、まあ、タイプの人がいますよね。皆さんの中にもいらっしゃるかもわかりません。慎重な人です。理性的な人ですね。特に男性に多いようですけどもね。理屈っぽいの。ただ今日この箇所を共に皆さんと味わいたいんですけども、三つのことを心に留めたいんです。まず第一。復活について言うならばね、まあ、信じられなくって当たり前という点です。うん、昔の人間は単純素朴だったんだよな、復活など信じちゃうんだから、今の科学の時代にそんなこと信じるバカがあるかっていうようなことをね、よく言います。昔の人は単純素朴、今の人間は複雑理性的理知的で、そういうことは無理なんでしょうか。聖書を読むとね、そんな書き方してませんよ、ね、素直に信じられた弟子なんて結局一人もいないんですね、女性以外は。男の弟子たちの姿、4つの福音書で見てください。ルカの福音書の記録では、女たちは一部始終を報告した。お墓に行ってね、空の墓を見、イエス様の衣の抜け殻を見、 そしてイエス様に出会った女たちはね、みんな聞いて聞いてと言ってね、すっとんきょうの声を上げて、男の弟子のところに走ってくるわけですけれども、ところが人たちにはこの話はたわごとと思われたので、お前たち何を夢を見てるんだ、バカなこと。と、たわごとと思われたので、彼らは女たちを信用しなかったって書いてありますよね。そしてマルコの福音書でも似たようなもんです。ところが彼らは、弟子たちですよ、イエスが生きておられお姿をよく見たと聞いてもそれを信じようとはしなかった。昔も今も男は変わらない、人間は変わらないんですね。女性も理屈っぽい人は昔も今も多分信じないなと思いますけれども、そして復活は信じられなくって、その意味で当たり前の出来事だったと思います。第二の理由ですね。それは、復活は常識を超えたことだから。常識を超えたことでした。死んだ人間が生き返るなんて、ってね。時々まあ、死に損ねて息を吹き返す人があります。幸いなことですけどもね。それは、臨死体験なんか言いましてね。たくさんお花畑が見えたとか、いろんなことを聞かせてくれますけども。それはまあ、一歩手前で、生き返ったわけです。幸いね。うん。でもそれは復活ではありません。復活したなんて旗では言うかもわかりませんが、蘇生です。イエス様は確かに死なれたのです。十字架上で息を引き取りました。おまけに、そう、兵士の一人がとどめを刺したんですね。槍でもってぐさっと一突き、脇腹を、心臓を目がけて、残っていた血がどっと吹き出ました。それでもう完全に亡くなったんですよ。死んだんですよ。兵士はイエス様の死亡を確認して、総督ピラトに報告いたします。そして岩穴の墓に埋葬されるわけです。アウトラインにその写真を載せてきました。この写真というのは、まあ、イエス様の墓であったかどうかそれは分かりません。たくさんのこのような墓がパレスチナにはありますからね。そのようなサンプルの一つ、誰かが写真に撮ったものです。真ん中に穴が、かなり深い横穴です。その脇には、丸い平べったい、まあ、巨大なおせんべいのようなものがありますね。さあ、直径何メートルあるんでしょう。2メートルぐらいあるんでしょうかね。何人もの男の子がよいしょよいしょごっとんとですね、右に転がしてこの穴を塞ぐという、そういうところですね。この穴の奥に、まあ単純な横穴の場合もありますし、まず構造から見たら瓢箪みたいにね、最初に控えの間があって、ちょっとくびれて奥の目があるというね、そういう構造もあります。いずれにせよその中に遺体を置く台があるんです。石の台ですね。イエス様はそこに寝かされました。体には晒しの布のような長い布、そこに防腐剤のようなものをたっぷり入れてですね、ぐるぐる巻きにしてですよ、安置されたわけです。イエス様は死なれたのです。 100% 死なれたのです。正真正銘、そう。で、そういう死んだ体が生き返る、もう一遍血液が流れ出し、この血管の中を流れて心臓から送り出されて、そして死んだあの細胞が蘇って、心臓が送り出すだけじゃなくて、脈を打つようになり呼吸をし出すようになって、そんなことどうしてあり得るか、バカなことはやめてくれということですね。復活は常識を超えたことだから、だから信じられない、信じることを拒否する、それはある意味で普通なのです。なかなか復活が信じられませんってね、多くの方々がおっしゃいます。それはごく自然なことなんですよね。だから私はクリスチャンになれないなんて思わないでください。弟子たちもみんな一緒でした。まず一人じゃない。ただこの今日の箇所をこう見るときにですね、トマスについて考えさせられることがあります。他の弟子たちがこんなに私は見た、触れたと口を揃えているのに、トマスが信じないのはですね、ただ理性的にそんなことが考えられないという ことだけではないようです。こう思うのは私一人でしょうか。何かトマスのひがみみたいなものがあるような気がするんですけども、つまり仲間外れにされて、どうして俺だけが外されるんだよ、ね、イエス様現れるんだったら俺たちみんな揃ってる時に現れてくれたらいいのにね、どうしてわざわざ俺のいない時に、という腹立たしさ、ね、ひがみがあったのではないかと、これはそんなふうな思いを私はしてしまうんです。時々もう間の悪いやつってのがいますよね。先着100名様と聞いて列に並ぶんですけどもね、いよいよ自分の番だと思っているんですけども、お客様申し訳ありません、たった今 100人終わりまして101人目でございます、じゃあ残念賞としてって言ってね、ティッシュ一箱もらって過ごすことを変えるね、間の悪いやつと言いましょうか。あるいは飛行場に待ってるんだけども携帯がかかってきてね、何か大変なことを持ちかけられてですね、それに応じているうちに飛行機を逃してしまってね、まあなんていうか間の悪いやつと言いましょうかね、すごく悔しい思いをするわけですけども、そんな時にそれを直接でも間接でも起こしたものを恨んだりしてしまうんですけども、どうして自分だけのげものに悲願で拗ねたのではないかと思います。このトマスはそんな差別を受ける筋合いがないんですよ。だってね、まあ弟子の一人として彼も一生懸命でした。自分だって命がけてイエス様についてきたという自負心がね、心の片隅にあったんですよ。覚えてますか、イエス様の友人のラザロが死んだ時、その知らせを聞いてからイエス様しばし、待たれたんですが、では今から行こうと言い出した時にですね、イエス様行くんですか、ユダヤに行くんですか、この間もそこでみんなから石打ちで殺されそうになったじゃないですか、そんな危険なところに行くのをやめてください、弟子たちが止める時にね、このトマスでしたよ、みんな行こうじゃないか、先生が行くってんだから俺たちも行って石打ちに会うんだったら俺たちも一緒に行けたらいい、主と一緒に死のうって、私たちも行って主と一緒に死のうではないか、これヨハネ11章に出てくる言葉ですよ、トマスの言葉ですよ。イエス様と一緒だったらば、ね、とことん、たとえ火の中、水の中、ああいうことを言ったのは何もペテロだけじゃない。トマスも負けないぐらい、そういう気持ちを持ってたんですよね。で、そういう、俺がどうして仲間忘れにされるんだよ。っていうね、そんな思いですね。彼にはプライドがありました。さて、そんなことがあってのあのセリフだったのかなと私は想像いたしました、まあ、それにしても第2ポイントに行きますけれども、けれども事実は事実、復活は事実なのです。ここで復活の証拠について一緒に考えてみたいと思いますね、まあ、何かを証拠立てる検証をするときにはどうするんでしょうね。まあ物理的なことだったらば、実験を繰り返せばいいんですね。例えば1円ニッケルか水に浮くんだよ、浮くんですか、金属なのに、うん、やってみようかってね、洗面器に水張って静かにして、そう1円ニッケルか、まあ、手で持ってこう油がついてますからね、ふわっと浮くと表面張力が働いてちゃんと浮くんですよね。ほら浮いたろ、は本当だって、もう一遍やってみようか、2枚目も3枚目もちゃんと浮くんですね。翌日やっても同じ結果、1週間経っても同じ結果が出ますね、こうやって実験でもって実証できることっていっぱいあるわけですよ。でも何かの出来事に関して言うならば、同じやり方ではできないでしょうね。誰かが死んだ復活したらそれを証明してください、その感じは試してみようと言ってね、じゃあこの人にやってみようって言ってその人殺しちゃって3日経ってさ復活するから見てろなんて、そんなことできますからね。こういう出来事に関して言うならば、ちょうど、刑事あるいは裁判官がね、取る手法を取らなきゃいけません。どういうことかというと、まずは物証ですね、物的証拠があるのかないのか、 もう一つは証人ですね、確かに見た、確かに私は聞いた、あの時に彼と一緒にいたとかね、そういう証人がいるのかいないのか。イエス様の復活についてこの二つでもって証明するならばどうなるでしょうか。まず第一、物的証拠。墓は空っぽ、遺体は消えていたのです。あの朝地震が起こり、蓋がぽっかり開いて覗いてみると墓の中は空っぽ。そしてそこにはただイエス様の体をくるんでいたあの白い布が残ってるだけ。体をくるんでいた衣と首の周り、頭をくるんでいた布とが別々のところに置いてある。それが物的な証拠です。誰がこんなややこしい置き方で遺体を盗むのか、まあ、遺体泥棒の話がありますよね、金歯の金を集めるためとかね、あるいはその人の装飾品だからね。でもそんなことするんだったらばね、やっぱり大急ぎで布にくるんだまま持ってっちゃうでしょ、ね、どうしてこんなややこしいことをするか。泥棒説はそこで否定されます。そして誰もほらここにイエス・キリストの遺体があるぞ、何を言ってるんだって言ってね、遺体を示せばこの復活なんてのことをね、否定できるわけですけども、誰もイエス様の体を、ここにあるということはできなかった。遺体は消えていたのです。そしてもう一つは証人です。復活したイエス様に出会ったというね、出会った証言たくさんあるのです。最初の証言はマグダラのマリアでしょう。今目の前にある20章の 最初に週の初めの日にマグダラのマリアはと出てきますね。彼女が最初の証人。続く証人たちは他の女の弟子たちだし弟子たちでした。そしてその次がさっき触れた弟子たち、男の弟子たちですね、10人、まあ、イスカリオテのユダはすでに外れてましたし、トマスは席を外していたわけですから、残りの10人がね、あの部屋にこもってたわけでしょう。で彼らはみんなしてイエス様に出会うわけです。ですから彼らは証言できます。またその日のうちに午後エマオという遠くの町に向かう二人の弟子がいました。十二弟子以外の弟子ですけどもね、彼らもイエス様に出会ってます。イエス様だと分かった時に喜んで取って返して、おいお前たちイエス様に出会ったぞ言うんですね。いや俺たちも出会ったよってね、帰ってくるわけですね。彼らです。そしてこれが全部でありません。コリントの手紙を読んでみますと、ざっと500人以上いるんだって証人がね、皆さん、こんな確かなことがあるでしょうか。まともな検事、弁護士、裁判官だったらね、こんだけ物的証拠が揃い、証人がたくさんいるんだったら、もう十分ですよ、ね。復活を認めないわけにいかない。他にも説得力のある証拠はありますけれども、今日はその2つにとどめておきます。イエス・キリストの復活は歴史上の事実です。何度かお話ししたことがあるでしょうか。この武井宏さんと真美子さんの話。だいぶ昔 NHK で幼児番組のディレクターをしてました。ひょっこりひょうたん島という番組がありまして、それを制作した二人の人ですね。武井宏、真美子。この二人は人生の途上でそれぞれ、キリストの救いのことを聞いて、心を開いてクリスチャンになります。そしてそれぞれ自分の年いったお父さんお母さんを救いに導くんですね。その一例ですけども、奥さん真美子さんの方のお父さん、この人は、裁判官でしたね。いや弁護士でした。浅井氏大和っていう名前ですね。浅井氏ですね。浅井氏大和、青森で、弁護士会の長をしておられて、90歳まで現役で、 弁護士というのは定年がないんでしょうか。90歳まで弁護士をされたんですね。でも病を得て横になって心に不安を覚えます。死んだらどうなるのか。真理を知りたくて彼は仏教の本をですね、次々と読み漁るんですね。ベッドの脇には山と積まれて次々に読むんですけども、でもどうしても平安が得られない。そんな中に東京の自分の娘がクリスチャンになっていることを前から聞いてましたのでね、見舞いに帰ってきた時に、マミコ、復活って本当にあるのか聞くんですね。お父さん、ありますよ。イエス・キリスト様は十字架でお死にになったけども3日目に復活されたんです。本当です。そうか、もう少し聞かせてくれってことですね。そこからこの人の旧道、道を求める旅が始まります。でついに彼は復活が本当なら、その復活された方を信じてきた。95歳で洗礼を受けになるんですね。すごいなと思いますけれども、何歳になってでもこのイエス・キリストの復活の事実に出会って、もしもそれが本当ならば、これこそ本物だ、そこに私は自分の人生をかける、運命をかける一歩を踏み出されるならばね、そこが希望と祝福へのスタートになります。事実は事実なのです。人がどう見ようと考えようと、どんなふうにおとぎ話風に解釈しようと、復活の事実は事実なのですね。さて、そこで今日は共に見たいのはトマスの物語ですね。見ずに信じる者の幸い。次のポイントに行きましょう。さて、その決して信じないと言い張るこのトマスをイエス様はどのように扱ったんでしょうかね。26節からもう一遍見てください。20章の26節ですよ。8日のうちに、1週間後ですね、弟子たちはまた室内におり、トマスも彼らと一緒にいた。今度はトマスも一緒でした。そのところにね、イエス様現れるんですよ。戸が閉じられていたが、イエスが来て彼らの中に立って、平安があなた方にあるように、この間と一緒の挨拶をなさいます。それからトマスに言われた。イエス様はまっすぐにトマスの方にね、目を向けられます。そして、あなたの指をここにつけて私の手を見なさい、手を伸ばして私の脇に差し入れなさい。信じない者にならないで、信じる者になりなさい。そうしてるんですよ。トマスは答えて、イエス様に言います。私の主、私の神。イエス様はおっしゃいました。あなたは私を見たから信じたのですか。見ずに信じる者は幸いです。とても味わい深い感動的なこの場面ですよね。こういうもの大好きです。いろんなことを私思い巡らせたわけですけど、まず思ったことはですね、イエス様はなぜ1週間待ったんだろうかということですよね。こんなふうに拗ねてしょげている、トマスのことご存知ならば、早速翌朝にでも出て行って、おいトマス、昨日は悪かったなと言ってね。彼の悔しい気持ち汲んで、なだめてあげてね。いやいや、お前のことちゃんと分かっとると思ってね、決して忘れちゃいない。とか、早速行ったらいいのにとか思うわけですけどもね、そうされながら、なぜ1週間も、お待ちになったんですか、また待たせたんですか。ね、おそらく自分で自分の心に問うという、そういう時間を与えたかったのではないかなと思います。皆さんどう思いますか。トマスはね、しばらく不適されていたかもしれませんけども、そしてイエス様は結局俺のことなんかどうでもいいんだなんてね、そう しばし思ったかもしれませんけれども、もしかしたらば、いや、本当にそうだろうか。この弟子としての3年間を振り返り、イエス様とのやりとりを思い起こし、いろいろと思うところがあったのではないでしょうか。どんなことをこの1週間にトマスは一人で考えたと思いますか。例えば復活、とてつもないこと。でも考えてみればイエス様は死んだ人間を生き返らせたような、聖書の記録にある限りでも3回ありましたね。12歳の少女、死んで間もなかったですけども生き返らせました。それから村外れの墓地に向かう葬儀の列、立ち止まらせて棺桶の中の青年に向かって、青年よ起きなさい、生き返らせましたね。それで極めつけはやっぱりラザロですよ。死んで4日も経ってね、腐り始めている死臭漂うそのラザロですよ。もうすでに埋葬済みね、墓の蓋を開けさせて墓の奥に向かって、ラザロよ出てこいと言ってね、呼び出してしまったんですよ。でトマスはそれを知ってるわけです。そういうことをさせた方だよな、あの方は。そしてきっとこの1週間の間にトマスは墓に行ったに違いないと思います。イエス様の墓、皆さんそう思いませんか。自分だったら行きますね。そしてぽっかり開いた穴の中に入ってみたと思います。この穴の岩肌に触れ、イエス様の遺体の置かれていたこの石の台に触れ、もしそこにイエス様がこうぐるぐる巻きにされていた衣が残っていたならばね、それを手にしたことでしょう。本当に中身が蒸発しちゃったみたいに、もぬくぬ殻になっているこの衣は何を物語っているのか。頭をくるんでいたその布がね、きれいに畳まれてそこに置いてある。遺体泥棒がこんなことするかってね。やっぱり復活は本当なんだ。心の中でその思いがね、だんだんだんだん広がるというね、そういう経験をされたんじゃないかなってね、思うんですね。で、その上で迎えたこの8日目ではなかったか。私の勝手な想像か想像かも分かりませんけれども、そんな気がしてなりません。大事なこと3つ。まず第一、主は一人一人を見ておられ、すべてを知っておられる。弟子にスカウトしてから3年間のトマスをイエス様はちゃんと見てこられました。彼の性格の弱さ、また彼のいいところもね、よく心得てました。またこの1週間トマスがどんなふうに過ごしたかもじっと物陰から見ておられたと言いましょうかね、観察しておられたんだと思いますよ。彼の胸の中をよぎる葛藤、腹の底にあるこだわり、自負心、プライド、私たち一人一人についてもそうじゃないでしょうか。ペテロについてはそういうメッセージをすぐに聞きましたよね。彼があなたのためならば命でも、たとえ火の中水の中とかっこいいことを言ったけども、いざとなると非常にもろくね、いや私は知らん、この人知らんと言って逃げようとしてしまった、その惨めな彼のこと、イエス様全部ご承知で全部飲み込んで、復活後に弱れの腰も私を愛するか、その問いを三遍繰り返された。三遍いなんだ彼に対して、三遍それをねリセットするために。個人的にペテロのことをご存知だったイエス様はね、個人的にトマスのこともご存知だったはずですよ。彼の表も裏も心の中のかすかな思いもね、ありがたいなと思いますね。あなたのことも私のこともきっとイエス様、生まれてから今日までの心の中に意識したこと、体験したこと、 頭の中でもてあそんだ思い、悪い思いも良い思いもね、でつい最近の、いやこの一週間のことも全部見て、イエス様ご存知なんですよね。二つ目、ひがみと不信を捨てて素直に信じるものとなれと、イエス様そうおっしゃるんですね。あなたの指をここに、手を伸ばして脇に、さあ信じないものにならないで信じるものになりなさい。お前が一週間前にこうしなければ承知しないと言ったことをその通りするがよい。さあここに私の手があるぞ、私の脇があるぞ、気の済むまで触るがよい。なんというイエス様の優しさでしょうか。たちまち彼の中のひがみ不信が溶けていきます。すまなかったという思いで圧倒されます。そして目の前にいらっしゃるこの方がもう救い主には他ならない、何もかもご存知の方、そしてどんなことでもできる方、彼はそこで、もう崩れるようにしてですね、私の主、私の神と叫びます。アウトラインにあるこの、絵いいでしょ、カール・ブロックという画家の、絵ですけどね、まあ、パソコンでこのいい画像ないかなと思っていっぱい検索しましたけども、そこにはなかった。むしろ会議室にあったこのカール・ブロックの、画集の中のこの一枚が一番いいですよ。まさに今読んだこの場面ですね。信じないものにならないで信じるものになりなさいと、そのイエス様の声を聞いて彼はそこでもう崩折れるんですね、膝を折って、私の主、私の神、この後ひれ伏してしまったんだと思うんですけどもね、そういうことが想像されるいい絵です。素直になれよって、素直にならせてくださるイエス様を褒めたたえます。そして覚えておきましょう、イエス様のことをはっきりと神と告白した最初の人です。私の主、私の神、イエス様。あなたも今朝こういうイエス様に向かって、私の主イエス様、私の神イエス様って告白したくないですか。そして3番目の点、見ずに信じる者となれとおっしゃいます。29節一緒に読んでみましょう。はい、イエスは彼に言われた、あなたは私を見たから信じたのですか、見ずに信じる者は幸いです。見ずに信じる者は幸いです。私を見たから信じたのですか、見ずに信じる者は幸いです。皆さんこの一句はね、直接にはトマスに語られたのですけども、トマスだけに言われた言葉ではないと思います。周りには他の残りの弟子たちもみんな揃ってるんですね。で考えてみればね、見なければ信じないと言葉に出したのはトマスですけども、他の弟子たちも結局そうだったんでしょ。女たちから聞かされて、そんなバカなことあるもんか、目を覚ませってね、戯言だと思って相手にしなかった、信じようとしなかったのはね、他の弟子たちみんなそうですよ。誰も彼もがね、この目見ないことにはそんな話だけで信じられるか、証拠を見せろ、ね、手で触らせろ、みんなそうだったんですよ。見ずに信じる者となれ。このトマスをね、見ずに信じる最初の人にしたかったんじゃないですか、イエス様ね。じっと待ってらっしゃったんだと思います。一週間かけて。でもう、あと一歩のところまで彼行ってたんじゃないかなと思うんですね。見ずに信じる者は幸い。 で、見てから信じた人たちは、あの人たちは災いだったのかって。災いだったとは言いません。言えません。私たちだって似たようなもんですから。でも、見てから信じる。でも信じたんだったらば幸いです。見ても信じない人もいるわけですから。でも、もっと幸いなのは、見なくても、見なくても、信じます。と、信仰告白する人たちだよってイエス様はおっしゃってるんですね。実際それ以降の時代に住んでいる、過去2000年、ね、の私たちは肉眼で見ることはまずできませんね。特別なんか幻でイエス様を見せていただく人がたまにいますけども、普通はなかなか見ることはできません。でも信じてるじゃないですか。そして私たちは最初の弟子たちと負けないぐらいの喜びを体験できるじゃないですか。ペテロは後に手紙を書いてその中で言いました。ペテロの手紙第 1-8 ですね、引用しました。この3行一緒にどうぞ読んでください。はい。あなた方はイエス・キリストを見たことはないけれども愛しており、今見てはいないけれども信じており、言葉に尽くすことのできない境に満ちた喜びに踊っています。信仰の結果である魂の救いを得ているからです。ペテロの手紙をもらった人たち、もうキリストを肉眼で見ることができない人たち、でもあなた方は見たことないけども愛してるよねってね。今見てはないけども信じているでしょ。そして言葉に尽くすことのできない境に満ちた喜びに踊ってるじゃないですかって、そういう初代教会のクリスチャンたちをペテロは見て喜びを持ってこの手紙に書いてるんですよ。言葉に尽くすことのできない境に満ちた喜びって表現いいでしょ、ね、Joy unspeakable, full of glory. 英語の聖書にはそう書いてあります。Full of glory. 栄光でいっぱい。栄光に満ちた、境に満ちた。言葉に尽くすことのできない。unspeakable.Unbelievable ではなくてですね、Unspeakable、 もう言葉に表現しようのない喜び。お花見に行ってみんなで踊って歌いました。私が先頭に立ってどんな踊りをしたかって見たかったですか。平安川のように、ね、目の前で手を組んで平安川のように、ね、心に喜び、湧き立つような喜び、泉のように心に愛、ハート型ね、愛、海のようにと、まあ、平泳ぎの格好、心に。そうなんですよ。お酒なしで歌えるんです、踊れるんです。私たちはそんだけの理由があるんです。イエス様の上に、十字架の上に、復活の上に。皆さんの中には同じ平安、喜び、愛、体験していらっしゃいますか。今朝もしそれが IFA ならば自分のものにしましょう。皆さんに問います。答えてください。皆さんはイエス・キリストがあなたのために十字架で死なれたことを信じていますか。はい、信じています。墓に葬られたことを信じていますか。三日目に復活されたことを信じていますか。遠慮がちな人もたくさんいますね。奥ゆかしいですね、播州地方の皆さんは。じゃあこの三つ、今言った三つのことを信じていますか。もう一声欲しいな。わだかで力入れて、イエス・キリストの身代わりの十字架の死と葬りと復活の事実を信じていますか。アーメン。信仰の結果なる魂の救いを得ているから、あなた方はこのような喜びを持っているとペテロは言いました。感謝しましょう。我が物としてお出しください。 お立ちになれる方はどうぞ。無理な方は座ったままで聞いてください。皆さん、このトマスが後どうなったかご存知ですか。トマスは 宣教に出かけます。行った先はインドです。そこで忠実に喜びを持ってキリストのことを述べ伝えて、最後殉教いたします。イエス様のためにトマスも立派に生き抜くんですね。では皆さんお祈りしましょうね。自分がどうであろうと、あなたの性格の弱点もまたいいところもイエス様両方ご存知ですよ。生まれてから今日まで全部、イエス様への信仰を告白したあの洗礼の日から今日までのことも全部見ておられます。この一週間のことも、今朝目が覚めてから今までのこの数時間のことも、心の思いまで感謝しましょう。その上でイエス様、あなたを愛しておられます。愛してるよとおっしゃいます。決して捨てないよって。十字架はお前のためだった、そう言ってくれます。そして私はあなたの心の中に住みたい、今日も明日もいつまでも。さあこのイエス様に感謝して、胸の中にある感謝と願いをみんなして捧げましょう。一斉にお祈りしましょう。どうぞ。皆さんの中にこういう方いらっしゃいませんか。何遍か話を聞いてきたけども、イエス様に対する自分の態度をはっきりとさせたことがないとね、いつもあやふやのままだった。でも今日この復活節の日曜日にはっきりさせたい。私もイエス・キリストを私自身の救い主として心の中に信じたい、迎え入れたい、今その気になった、そういう方がいらっしゃいますか。どうぞみんな目をつぶってる間にね、そういう方々が片手を挙げて示してください。その気になった方いらっしゃらないんですか。お悔やましいことは結構ですが、イエス様への信仰は表明することが必要です。心で信じて義と認められ、告白して救われるとありますから、ぜひ進み出てください。愛する天の父様、一人一人を見ての中に委ねます。イエス様、あなたへの生きた信仰を持って踏み出せるように、洗礼を受け、正式にイエス様の家族の仲間入りができるよう助けてください。背中を押してあげてください。あなたがまた手を取って引き寄せてあげてください。イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。お立ちのままでアウトラインの最後の祈りを読み上げましょう。アウトライン最後の祈りです。どうぞ。イエス様、トマスの信仰告白に倣って、私にもあなたを私の主、私の神と呼ばせてください。あなたは私の今日までの歩みを見ておられ、私の性格の弱点もいいところもご存知です。この一週間、心の中に行き巡った思いまでも分かっておられ、私との絆を大事に思っていてくださることを知りました。あなたの愛を感謝します。私もあなたを慕います。ついていきます。導いてください。アーメン。アーメン。